ヨハネによる福音書第9章の35節から39節。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人なのですか？その方を信じたいのですか？イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。以上です。ある作家の言葉にですね、こういう言葉があります。誰かを愛するということは、神が意図したようにその人を見ることだという。まあ、私たち誰かを愛するということをよく言いますけどもですね、どんなふうに愛せればいいのかという、まあ、その問いもですね持ちます。その時には神がですね、その人に意図したようにですね、その人を見ること、まあ、多分神様の視点でその人を見なさいということなのでしょう。なかなかそんなことはできることじゃないかな。神様はこの人の存在を許してですね、愛して罪を許しておられるというふうにして、まあ、その人を見ることができるかなと思うからです。例えば家族の誰かを愛するという時には、その人を一人の個人として見て、まあ、自分の違いをですね認めてですね、そしてそれを愛するということになるかなと思います。まあ、しかし大抵相手を見る時にはですね、あなたはこうあるべきだというふうな見方をするのです。まあ、でも神様はですね、そのような見方をしません。この人はこの人なりですね、その人のあるがままってことを見てくださる。まあ、自分の考えをですね、教え込めようとする、それがやっぱりですね、神様の目では見ていないということになるかなと思います。まあ、それではですね、やっぱり神様からの視点で見ることもできないし、もしかすると人として見ずにですね、その人を一つのものとして見ている、まあ、そういうことにはなるのかなと思いながら、この言葉を読んでいました。人を人として見ることが愛することだと思うと、その人その人自身を見るっていうことの難しさというのをですね、私たちは抱えています。私たちはですね、神様をですね、抱くのではなく、神様から抱かれているという、それはよくですね話すし、そういうふうに思います。私たちをですね、そのままですね愛してくださる、欠点もですね含めてそのままを愛してくださる、そのままを大切にしてくださる、それがあるがままに神様が私を見てくださっているにもかかわらず、自分たちはそれができないという、そこを考えなきゃいけないと思います。まあ、イエス様は生まれつき目の見えない人を癒されたというのが今日の話です。まあ、ことの問題はですね、いろいろありました。安息日にですね、目の見えない人を見えるようにした、まあ、律法違反したとか、まあ、ファリサイ派からの尋問を受けたりですね、いろいろなことをですね、イエス様にですね攻撃しています。まあ、しかし最終的にはファリサイ派の人たちというのは、この目の不自由な人をただの罪あるものとしか見てなかったということなのでしょう。しかしイエス様はそうではないんだ。イエス様はその人をその人のままに見てくださる。ですからですね、彼がですね神様を信じたいと言った時に、あなたが見ている、あなたと話している人がその人だ言われた時には、私は一人の人としてあなたに向かってやるという、そのことを宣言されたのかなというふうにも思うのです。アメリカの白人女性のある人がですね、面白い実験をしております。ですね、どんな実験かっていうと、黒人の人たちのですね気持ちを分かろうと思ったのでしょう。どんなふうにですね、この社会の中で仕打ちを受けているかっていう、彼女はですね、人種差別についてのですね社会的な分析をしよう、難しく言えばそういうことなんですけど、薬品を使って自分の体をですね黒く染めて黒人になりすますという、そういう実験ですね。で、白人だったんですけどですね、黒人になりすましてですね、白人の中で生活したらですね、なんて書いてあったかっていうとですね、言葉にできないぐらいの恐怖を覚えたっていうですね。白人化がですね、その自分を見る目、黒人としての自分のを見る目の、なんて言うんでしょうね、ものすごいなんかこう人間の根底の中にある差別みたいなものを見たってですね。で、一番何が怖かったかっていうと、白人男性が黒人女性に対してですね、いかに性的に横暴であるかという、それが一番分かって、自分はそれにいつも恐怖を覚えていたですね。 で、人間は普段いかにですね、平凡なですね、現実しか見つめてないことを改めて知った。まあ、自分が白人の時にはですね、黒人女性がそのように思っていることが少しも思わなかったけど、黒人女性になって初めてですね、そういうですね、厳しさとか震えるような恐怖、それを覚えたという、まあ、そういう実験の結果をですね、本にしている人がいましたですね。まあ、相手の立場に立つことの難しさっていうのはそうなのでしょう。相手をそのままに見るっていうことはそんなに難しいのかと思います。全く違う世界がそこにあるのかな、そう思うとですね、私たちが愛するという場合はその人をその人として見る、実は自分たちのですね、視点で見ると自分勝手な見方しかできませんが、そこに御言葉とか神様の視点とか神様の愛の目を通して見ると、多分その人のことを本当に大切にして、そして愛することができるんじゃないかな。自分自身なんて罪人なんだろうと思いながら見るのではなくして、神様の目でですね見る、まあ、このことがその人をその人と見るということじゃないかなというふうに今日は思っておりました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが人と愛するとき、また相対するときには神様の視点を持って、私たちがその人と相対することができるようにしてください。どうか神様の視点でその人を見ることができるように私たちを強めてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通う信者求道者、牧師母子の家族と共にて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人、また働く人々の上に聖霊豊かな祝福を与えてください。いよいよハレルヤ書店集会室が改築を始めようとしております。どうかこの工事に携わるすべての方の上に豊かな主の平安があり、無事にこの工事を終えることができるように導いてください。また新しく始まるハレルヤ書店の書店もどうかあなたの祝福のうちに新しい一歩を踏み出すことができるようにしてください。病床にある方々、死に直面している方々、その家族をどうか今日も帰り見てください。そしてあなたが平安をお与え、導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって私たちに整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。